相馬は石川大学病院の外来窓口にあるソファーに座って本を開いていた。同一病院時代の光貞の机の中には自分の目の写真がぎっしり。鍋島の特殊能力発動条件は奴の目力。曽我の裏方として鍋島の特殊能力の分析をしとった光貞は、どうやらそれには気がついとったみたいやな。しかもその写真には気分が高揚するなどの妙な力があった。光貞は鍋島能力の再現を図っているのかも。もしもその鍋島能力の再現がすでにできとって、その精度を上げる段階に入っとるとしたら、あいつが山形と直接接触するのは何かの意味があることなんかもしれん。とはいえ、そんなことを理由にいきなり光貞周辺にガサ入れってのも無理ですし。ああ、そうそう。特攻から県督に相馬捜査官レンタルの書類が正式に届いたみたいやし、お前、光貞調べてくれんけ。え？あれ？聞いてない？
はい。県督の課長には班長から話し通しておくってだけで。
あら、そう。わしは県督の課長から直々に言われたけどな。
え、何を？
相馬捜査官と極秘裏に捜査を進めよってな。
118番の番号札をお持ちの方、診察室へお入りください。
呼び出された患者がゆっくりと立ち上がった。それを誘導するように患者に付き従う一人の看護師がいる。
まあとにかく光貞に近いやつをこっち側に引っ張り込む。それが一番手っ取り早い。
って言っても自分には光貞周辺の情報がありません。
それはこっちで準備した。
古田は A4 ペラを相馬に手渡す。
木下鈴、22歳。石川大学病院心療内科外来の看護師。こいつが一日のうち光貞と一番接触の時間が長い。
看護師ですか。
写真を見ての通り、切れ長の目、パッツン前髪。まあ、アジアンビューティーって感じやな。
そうですね。
パッと見、きつそうな顔つきとも言う。
はい。
きつそうなためとつきにくい。けど、いわゆるあれや。
あれって？
ツンデレ？
ツンデレ？
ああ。そのため、交友関係は非常に狭い。
この女を S にしろと。
そう。
趣味は？
アニメ。
アニメか。
さすがにアニメ趣味のヤングなレディとはわしは話は合わせられん。
確かにそれは無理がありますね。
頼めるか。この木下を介して光貞のネタ引っ張ってくんの。
患者を診察室まで送り届ける看護師の視線を相馬は感じ取った。本の影から見える彼女は相馬が手にするそれに関心を示しているようだった。本のタイトルはミリアニ好きが恋しちゃダメですか。アニメ化が決定され、最近その界隈で話題の原作本である。相馬はとっさに本を閉じた。そしてそれを看護師に振って見せた。一瞬その行動に意味不明な表情をしていた彼女だったが、さすがに心療内科の外来だ。普通の人ならぎょっとする行動にも免疫があるのだろう。にっこりと笑みを浮かべて彼女はこちらに近づいてきた。
どうしたんですか？
この本知っとるんかなって思って。
知ってますよ。名著です。本当ですか？
嬉しいですね。まさかミリコイの読者とこんなところで会えるなんて。
アニメ化されるんですよね。
え？
え？違いましたっけ？マジで？
携帯を取り出した相馬は ミリコイアニメ化で検索をする。すると該当のニュースが数件ヒットした。
本当や。あ、よかった。すごいですね、看護師さん。情報早いっすね。え、あ、そっか、アニメか。どんな感じの作画になるんかな。
気になりますね。特に主人公の恋敵の長門を陰で支えるおぼろあたりなんかが。
うわぁ、渋いとこ来ますね。
てか、やっぱり女の人はおぼろが一番人気なんですか？
私は長投資ですけど、他の人のことはちょっとよくわかりません。
けど、やっぱり一般受けするのは朝日とか比叡あたりなんじゃないですか。
イケメンですもんね、その二人。
どんなビジュアルになるか楽しみですね。
パッと見、とっつきにくい外見の木下鈴。敷居が高く見える彼女は、間口が狭いだけだった。彼女と相馬はわずかな時間だが、その場でミリコイのアニメ化について話し込んでしまった。
122番の番号札をお持ちの方、診察室へお入りください。
あ、いけないいけない。仕事のこと忘れてた。
すごいな、木下さん。何でも知っとるんや。
ただのオタクです。
相馬はさりげなく一枚の紙切れを彼女に手渡した。
せっかくのご縁です。よかったら今日の勤務の後にもうちょっと話しませんか？
いつでも連絡ください。
相馬の積極的な提案に戸惑いを隠せない様子だったが、素直にそれを受け取って彼女は診察室の方へ消えていった。
古田と相馬か。様子見ましょう。
富樫の回答に男は口をつぐんだ。
岡田課長、どこにモグラがおるんかわからん状況です。
確かに。こちらしか知り得ない椎名の行動監視の詳細を特攻が把握をしていたからな。
はい。カメラなどの周辺機材をアップデートしたその直後から、わしがあいつの部屋を監視するタイミングでいちいち連絡が入る。わしらが椎名を監視するのと同様、特攻がわしらを監視しとる風に。
見張り部屋の環境確認は間違いないんやな。
はい。わしが詰める部屋には盗聴器やカメラなどの設備は一切ありません。
一体どうやって特攻はマッサンの様子を手に取るように把握しとるんか。
とにかくそんな中に特攻から応援が派遣されてきたわけです。疑ってかかる意向したことはありません。
確かに。
捜査継続と同時並行で特攻監視ができるのはわしら県特本隊と距離を置く古田顧問捜査官しかいません。因果な商売ですね。
まったくだ。
はい。またか。わかった。すぐに臨場させろ。
今度は能登や。
不審船ですか。
岡田はうなずく。
なんかスパートかけとるみたいなペースやな。
表に出る不審船でこのペース、裏に隠れた動きを想像すると薄ら寒くなります。
どこねんてあいつらの狙いは。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。
皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。5-1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。